杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に浜松医科大学小児科教授宮入功さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志学さんです。
今日ですね、腸管出血性大腸菌が検出されたことに関してですね、ご相談来てるんですけど、この名前思い出しますのは、以前ですね、生肉を摂取して亡くなったということが、報告された記憶があるんですけども、以前 O157 という名前で報告されてるんですけど、これはやはりこの腸管出血性大腸菌の一部なんでしょうか。
はい、おっしゃる通りですね。腸管出血性大腸菌というのは、大腸菌のうちに毒素を出して出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群を起こす可能性のあるものを言っていて、基本的にはシガ毒素だとかベロ毒素というような毒素を持っている大腸菌のことを言います。でその中の代表的なものが O157 で、で他にも例えば O26 であるとか O111 という別のものも存在します。
で、有名になったんですけど、これ通常はどこに存在しているんでしょうか。
腸管出血性大腸菌はですね、牛などの家畜の腸内にいることが多いです。
ということは、そういった菌がついた肉類を食べるということで、経口摂取ですか、それで移っていくんですけれども、実際に感染経路はどのようなものがあるんでしょうか。
はい、おっしゃる通り、汚染された食品から摂取することで感染するっていうのが多いです。もう一つは、感染している人から別の人に感染するということがあります。
あ、人から人ですか。
人から人ですね。はい、
これはやはりその感染している人の便から違う人の口に入っていくと、そういうことなんでしょうか。
はい、いわゆる糞行感染で、例えば感染している人がトイレに行って手がそれで汚染されてしまって、その手で例えば食べ物を作って、でそれを食べた人が感染してしまうという可能性があります。
なるほど。でもあれですね、例えば口から入ってきて胃を通ってってことになりますと、胃酸にさらされたりとかってございますけど、ここら辺も耐え忍んで腸まで到達するんでしょうか。
そうですね、なかなかしぶとい菌でですね、菌100個あれば感染が成立するというふうに言われていて、胃酸によってある程度菌量が下がることは知られているんですけれども、例えば胃酸を抑えるような薬を使っているような人は逆に感染しやすいということも知られていますが、少量の菌で胃を通して小腸大腸といって感染が成立するということが知られています。
すごい菌ですね。で、大腸に行ってある程度の菌数になっていくと思うんですけど、それから症状が出るのはどのような機序が考えられているんでしょうか。
菌が持っているさまざまな毒素がありまして、腸の粘膜を荒らしてしまうような毒素があったり、あるいはただこの病態の中で最たるものですね、先ほど申したシガ毒素、ベロ毒素というもので、これが血管に炎症を起こすような役割を持っています。それによってですね、腸管の粘膜が破綻して出血して、ひどい出血を起こすと、やはり水溶便の中に血が混じってトマトジュースのような便が出ることもありますし、またその毒素が腸管だけにとどまらず体の中に入っていって で、例えば腎臓など小さい血管で溢れてますので、そういったところの血管が炎症を起こして血栓を起こしたりすると腎臓の機能の障害を起こしたりします。
やはり毒素の作用によるものということですね。で、先生、一般的なその予防法っていうのは確立されたものがあるんでしょうか？
はい、まずはやはり一番重要なのは汚染された食品を摂取しないということになります。で、こちらに関してはですね、食中毒の予防の原則っていうところで中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるというような形で、ハサップというふうに最近では言われてるんですけれども、例えば食品を購入した際ですね、どうしても牛肉などひき肉など汚染されているようなものがありますので、そういったものを買うときには新鮮なものを買うというようなことだとか、あとは肉が入っているようなパックの中には、汁が入ってますけども、そういうものがポタポタとこぼれて他のものを汚染してしまうということがありますので、物の購入の段階からの一つのポイントもありますし、家の中で保存する場合も、10度以上で増殖をしていきますので、速やかに冷蔵庫に入れてもらう。で、それを出して調理する際もですね、やはりその肉が例えば汚染されていたとすると、それを触った手でいろいろなものをベタベタ触っていったり、そのまま野菜を触ってしまうと野菜が汚染されてしまいますので、汚染されている可能性であるものを触った後は手をしっかり洗うとか、もちろん調理っていう意味でもこの菌自体は75度以上1分以上の加熱で死滅しますので、しっかりと熱してもらうっていうことも必要ですし、汚染されたような野菜なんかもですね、100度のお湯で5秒間の湯がきが有効だっていうふうに言われてます。で、しっかりと調理してもらって、食品によって扱いはちょっと変わってきますけども、例えばミンチ状になったようなひき肉などは、いろいろなものが中まで混ざってますので、しっかりと中まで加熱して赤いところがないようにしてしまわないと、生焼けのハンバーグなどはちょっとリスクが残るような状態になってしまいます。で、残った食品はしっかり速やかに片付けて冷蔵に保存してもらう、そんなところが家庭の中でも必要ですし、こういったものを扱う食品業者自体もですね、いろいろと注意しながら食の安全を守ってくれています。
なるほど。でも今日のご質問にございますけども、そのようなことでもやはりキャリアがいらっしゃるということなんですけども、このキャリアっていうのは結構いらっしゃるんでしょうか？
そうですね、一定の割合で無症状の保菌者っていう方がいらっしゃることが知られていて、大体国内で毎年3000人ほどこの腸管出血性大腸菌が検出されている人がいらっしゃいますけども、2、3割ぐらいはですね、無症状の方、無症候性の病原体保有者だということが知られています。
2,3 割ですか。それで先生、キャリアかどうかっていうこの判定法っていうのはどうされるんでしょうか？
はい、これは便培養になります。症状があったような人は普通に便培養されると思いますけれども、食品を扱っているような業者の方だと、便培養を定期的に行っている形になります。
でも先生、食品を扱う方、それからその周りの方も含めるとかなりの人数の方ですよね？
そうですね、はい。食品を扱っている方の中ではですね、例えば給食を扱っているような業者、社員食堂など、大量に食品を扱っているような方は月に1回であるとか、学校の給食になれば月に2回とか、水道関連の人だとかだと半年に1回とか、結構な頻度で検査をされています。
すごい数なんですね。それも職種によってはもう月2回ぐらいまでっていう、かなりのこのストレスフルな作業になると思うんですけども、でこのご質問の方はですね、ドラニキサム酸とセフカベンピボキシルを服用しても陽性が続いていますって、これは陽性が続くっていうのは便培養が陽性になっているということなんでしょうか？
はい、便培養で陽性が続いているという解釈になります。通常陰性の確認をするために症状がある人は2回の便培の陰性を確認しなければいけないことになっておりますが、症状がない人に関しては1回で良いという扱いになっておりますので、おそらくこの方、定期検診で検出されて無症状だったので、検査しても毎回陽性になっている状況じゃないかなと思います。
で 対応についてご教示くださいというご質問なんですけど。
はい。非常に大変ですよね。こちら、対応について大きく2つの、対応があって、1つは、この方の、就労制限に関する対応ですね。やはり食品を直接扱っている以上は、就労制限はやむを得ないんですが、例えば、その職場の中で、食品を扱わないようなデスクワークだとか、そういったところまで制限されているわけではないので、一時的にそういうデスクワークなどに配置換えができれば、それは一つの手にはなります。もう一つは、どうやってこの菌が陰性化させることができるかということになります。で、この先生のところで、セフカベンビボキシルの、抗菌薬を使用されたということで、抗菌薬による除菌ということが一つのオプションにはなります。で、このオプションに関してはですね、少し慎重に考える必要がありまして、というのは背景として症状がある腸管出血性大腸菌の感染者に対して、抗菌薬を使うことによって先ほどの余計性尿毒症症候群を発症しやすくなるというデータがあって、世界各国では、この状態に対して抗菌薬を使わない方がいいという推奨がなされています。ただ日本国内の状況で検討されたものではですね、抗菌薬の種類によっては、むしろそのリスクを下げるという報告もあって、例えば子どもに対するホストマイシンというような薬だとリスクが下がるということがありますので、使うのであれば、使う抗菌薬の種類を検討する必要があると思います。で、実際に今回のように症状がない人に対して抗菌薬を使って菌を陰性化することができるかということについては、あんまりですね、良いエビデンスがなくて、使って消えましたよという報告はパラパラとはあるんですけれども、比較的大きな検討というのは限られていて、ドイツでの検討なんですが、こちらはアジスロマイシンという薬を使ったら、やはり使っている人と使っていない人を比べて、排菌の期間が短縮できたということが報告されてますので、そこは一つ参考になるかなと思います。あともう一つはですね、培養を出されていますので、この菌の薬剤感受性検査、耐性菌ではないかどうかということは確認が必要かなと思います。
なかなか難しいですね。で、先生、最後にお伺いしたいのは、このキャリアとして分かった方の家族っていうのはどのように扱われるんでしょうか。
はい。腸管出血性大腸菌感染症は感染症法の3類感染症に分類されておりますので、こちらは保健所に届け出る義務があります。で、届けた際にはですね、その保健所の方から介入があって、積極的疫学調査といいまして、ご家族の方に対しても検便などの検査が施行されることが多いと思います。
これはですね、国を挙げて一切腸管出血性大腸菌を見逃さないぞという姿勢が見えてまいりますね。
はい、おっしゃる通りですね。食の安全、我々の日常生活に関わる大きな大事なことですので、こちらは官民いろんなところで関心も高く取り込まれております。
ではどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日のお客様は浜松医科大学小児科教授宮入勲さん、サロンドクターは順天堂大学客員教授池田志鶴さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。